今日は詩編の62編です。でこの62編というのは読んだら大体感じると思いますけれども、神に対するですね、徹底した信頼ということがこのテーマ内容になっているんですね。こういうことも私もこの聖書とかキリスト教を知る前には、何に対してですね徹底して信頼するかなんて、そんなことは思ったこともないですね。親が信頼することができないということは、これは私もすぐに思ったわけです。私の母親はとても病気であったから、大方寝てることを、そういうふうな病心の親に信頼するということは、とてもこういう気持ちになったことはないですね。で父親はその反面非常に厳しくてですね、何かあったら怒られたりしたんです。そういうの心が信頼する気持ちがないですね。怖いという感じがあると。ですから、まずその両親に対してですね、信頼する親の気持ちは、私の場合はそういう特別な事情もあって、全く怒らなかったんですね。まあでも両親が非常に優しくてですね、非常にこう物分かりのいい人だったら、それは子供は親が信頼すると、親が一番の理想ですとかですね、尊敬するっていう人たちも、これも起こると思いますが、それは人によって違うですね。私の場合はそういう気持ちは全くなかったし、先生ということに対しても全く信頼を、結構徹底して信頼できるなんていうようなことも本当に思ったことなかった。優しい先生、良い先生おったけれど、それでも全然信頼できるような気持ちはどうもなかったですね。中には差別をするような先生もあったということもあります。そういうことで、まあ、だんだん大きくなってもですね、友達もですね、とても信頼できるような友達もできたけれども、ふとしたことで心合わないとかですね、そういうこともよくあることなので、結局本当に徹底して信頼するっていうふうな気持ちは、もうそんなことはずっとなかったわけです。それも当たり前、仕方がないという気持ちがあったわけですね。そして一体誰に信頼するのかと、でよく言われるのは自分だと、自分の意思をしっかり持って自分の考え、自分の意思、その自分の力、それで信頼するんだと、要するに自信を持てって言いますよね。自信って自分を信じるということです。だけどそれはですね、こう言ってる本人もですね、自分がどれほど信頼に足るかと、徹底してですね、どんな苦しいことがあって真偽を主張したりできるのかとしたり、誰がそんなことをしているかと考えたらですね、とてもじゃないけど、言った言葉の通り実行できているから言ったら、とてもそういうことはできていない、ということです。そういうことで、本当の意味でですね、徹底して信頼するやいうことは何にもなかったと。今現在でもですね、これはもうほとんど誰でもそういうことはあると思うんですね。政府に信頼すると、それも大きく変わるわけですよね。言うてることもすぐに変わるんです。で、小泉さんにしても、就任前はですね、8月15日絶対に参りに行こうと言ったらですね、こんな日をずらしてあれして早めて、今度9月に行ってみたいと、いろいろ変えたり、そういうことでですね、まあ何でもそういうことです。万事世の中っていうのは移りやすいものでですね、人間の心、人の心と何とかとか言いますけど、もうすぐに変わる。そういうただ中でですね、私がこの大学の4年の時に初めてこの聖書っていうのを知ったわけですね。それまでは宗教的な本も一切知らなかったし、読みたいも起こらなかった、読んだこともなかったわけですね。そこで非常に驚いたのは、この聖書という本はですね、それまでは今言っている全く信頼すべきものを知らなかったし、ないと思ってたのが、この聖書に書かれてある人物だって徹底してですね、神に信頼するという、そういう姿がここで描かれているということだったわけですね。でこの詩は特にそれなんです。このある有名な仲介者がですね、この詩に対して言います。 No psalm surpass this psalm in its expressions of simple trust in God. No psalm surpass this psalmIn its expressions of simple trusting God. どういう意味かというと、いかなる詩もですね、この詩編に勝るところに、その単純率直な神に対するその信頼によってですね、他のどの詩も超えるものはないと。そのぐらい単純率直にですね、まっすぐに神様に信頼しているという気持ちが非常によく現れているわけです。これも最初からわかりますよね。もう一貫してそうなわけです。我が魂は黙してただ神に向かうと。神にこそ私の救いがあると。こういうはっきりした確信から始まっているわけです。 この神様に向かうといってもですね、神様がいないと思っている人は向かうところがないわけです。当然人間しかない。自分手に向かうか、あるいは他人に向かうかなんです。それとも何も向かうところがないから、なんかお酒とか遊びとかでごまかす、紛らわすしかない。ここにまっすぐにこう向けるものがあるかないか。その向けるものがないっていう場合にはですね、遊びとか元気な時には気が紛れるかもしれないけど、はっきりその誓いが出てくるのはだんだん老年になっていく時、病気になっている苦しい問題が生じた時ですね。突然の事故とか家族の不幸みたいなこととか、そうしたらですね、どこを見たらいいのかと、非常に苦しいことだって、病気になったりたら医者にもなかなか信頼できないと、自分も要さらす、一体誰に心を向けたいのか分からなくなるわけですよね。もうこれは死が近いかもしれないと思います。もう本当に、大変です。少し前にこの我々の集会の、もともと視覚障害になった女の人が目が非常に痛くなってですね、もう痛くて痛くて涙が出ても開けられないというようなことで、最初なんかがんとちらっと言われたそうですから非常に驚いてですね、そして医者もはっきり言わない、曖昧だと。どうもこの医者はあんまり経験がなかったようだったんですね。で、薬の処方の仕方もなんか動いたり、病名にしても動いたりとかいうことで、本人は苦しいからいよいよ不安が募るということなんですね。まあ、そういうことになったら誰を見つめたいかわからないわけです。だけどもその人の場合は神様を信じておったから、そういう時にも真っ白になってですね、苦しい、やっぱり神様を見つめざるを得ないし、神様を見つめるものがあるわけです。で、まあ、そういうことで、見つめるものがない時はですね、もう心は揺れ動くんですよね。その点何とかしてこの揺れ動いている人にですね、伝えたいと。私も、私のおばがそういうことで相当体調が良くないがんということですね、伝えたいと思って、少し前も行って、県外だからなかなかあれなんですけども、何とかまあ聖書のことということで、お話もしたんですけど、まあ、すぐにはわからないけど、まあ、読んでみようかということで初めて聖書に送ってきたと言われたことがあります。で、そういう人の場合は確かにですね、どこを向いたらいいのかわからないと、気を紛らわすのに非常に困ってる、苦しんでるということをよくわかるわけです。で、そういうことに対してですね、ここにまっすぐ神様に向かっていると、耳は見えないけどですね、神様っていうことを何か感じるっていうのは人間の特徴質なんですね。動物はですね、犬でもどんなに忠実であっても目に見えないものを見つめる犬や思われますといないわけです。それは目に見える主人ですね、餌をくれた主人しかこう見つめないというところです。そういうことで、このもう一つ、この沈黙ということと神に向かうという、初めに私たちの集まりでまず黙想するんです。それは何のためかというとですね、神様に心を静めて向かおうという意味なんですね。日曜日の時に大体5分ぐらいですね、3分から5分ぐらいこう黙して祈るということをしているのは そこなんですね。普段は私たちの心、魂というのはあちらこちらに向いているはずです。今言ったように誰かがですね、悪いことを言われたって言うと、その人ばっかりが心にあるとかですね、病気だと言われたらその病気のこととかばっかりが気になるとかですね、仕事うまくいかなかった仕事ことばっかり、上司のことばっかりとか、でそういうふうに心はいつもバラバラ動いている。で、そういう時に、まあ、礼拝をするという前にですね、心を静めて少しずつそのバラバラな乱れている心を神様にこう向けようとですね。で、この訳はですね、私の心が静まる、沈黙、静まるのはただ神に向かう時だけだというふうに訳すこともできるということなんですね。そういう訳もあるわけです。これもそういうことです。騒がしい心が動いているから、だから沈黙をして沈めて神様に向かうということと、もう一つの側面は、神に向かおうとしたら静まっている心もだんだんと、こういうに揺れ動いている心もだんだん静まってくると、両方があるわけですよね。 で、それに対して人間を見よったらですね、心が余計に混乱してくると思います。あの人がこう言った、この人もこう言った、あの人がこう言った、これちょっと違うと、大きく違うと、何だとか言って考えたら、人間のことを考えれば考えるほど心は何か落ち着かない、動いていくということがあるんですね。で、人間のことを置いて人間を超えた神様っていうものを見つめると、不思議とどっか落ち着いてくるわけです。まあ、そういうことも言ってるんですね。黙して神様に向かう、神に向かうと黙する、静かになっていると。そうして初めてこういうこと、神にだけ救いがあるっていうのがはっきり分かってくるというわけですね。神様に向かうほどこれが分かる。神様だけ救いというのは本当の幸いですね。平安とか喜びとか力、そういうものが与えられると、罪の汚れを清めるとかですね。で、神様はどんなに信頼できるお方かっていうのをこの3節で、表現しているわけですよね。神様のことをですね、岩だっていうふうに表現する人は、このキリスト教のことを知ってる人以外には、日本人でですね、神社に行っているという、まあ、いわゆる信仰、信心深い人が多いでと、これはもう昔から多いでと思うんですけど、そういうどっか神社行ってですね、そこの神様はどんなイメージで来てるかって言ったら、岩のように感じてるという人はまずほとんどいないんじゃないかと思います。日本のこういう宗教的な神社神道系の文献では、神々、神を岩と例えるようなことも見たことがないんですね。本当にこれ違うところなんです。で、この岩っていうのはですね、今言ったように人間は絶えず揺れ動いて、一言何回言われてもですね、何かこう揺れ動いたりするっていうことは誰でも経験があるわけです。そういうふうな世の中のこと、自分の親しい友達も心が変わる、そういうことありますね。だけどそういうことに比べて絶対に揺れ動かないものがあると、それを岩という表現にしているということです。で、そういう 岩のようなお方が私の救いを成し遂げてくださると、砦の塔、これは見張っていてくださると、あの日の宮蔵のようにですね、どこで火事が見えるように、どこで危険なものがあるか、攻撃してくるものがあるかをずっと見て守ってくださると。だからそのような岩に結びついているから私は決して動揺しなくなるという意味で言っているんですね。私たちが結びついているものが岩でなければ動揺するわけです。だから人間はいつも動揺しているんだから、どんな人間に結びついてもやっぱり動揺するわけですね。そういう意味でこの固い確信が初めにこういうまずあるというわけですね。で、これがこの人のですね、詩人の根本的な確信であったから、五節にももう一度言ってるわけなんです。少し変えてですね。ほとんど同じですから、ちょっと違うわけですね。今度、我が魂を黙して神に向かえという命令形になっております。で、これは、神様にいつも向かおうとしたんだけど、ともすれば人間やこの世の出来事に向かってしまうんですよね。だから自分で自分の心に呼びかけてよと。こういうふうに、こう、もろもろの雑念っていうかですね、あの人はこう言った、あの人はこうしたとかですね、自分はこうしないかんとか、そんなふうなことを置いて、神に向かえと。自分で自分にこう言わないとですね、振り切るようにして言わないと、心の中がもつれてきてしまうということがあります。で、ここで、次、岩のような神様だからこそ希望をそこに置くことができると。この希望という言葉も、希望という言葉は誰でもが使っている言葉ですね。学校でも入学、就職でもですね、第一希望、第二希望とかですね、もう繰り返し使う言葉です。希望というのはそういうふうに誰でも知っている言葉だけど、聖書の言う希望というふうなことは私も含めてほとんど日本人は知らないんですね。なぜかというと、普通の希望は必ず壊れるし叶えられないわけです。ですね、第一希望とか言っても第二希望って大概叶えられないし、第一希望の会社に入ってもまた希望がある。この希望って大概叶えられないですね。どこにでも希望っていうのはあるわけだけど、いくらでも上があり高いものがあるもんだから、給料100万円くれ 希望って誰でもですね、そんな叶えない。新しい家を作れたら希望だけだ。幼稚園結婚して、その希望もなかなか叶えない。で、生まれた赤ちゃんも立派な頭のいい子になれた。そんな希望なんぼでも膨らんでいくんですよね。無限に膨らむから、そんな一つ一つ叶えられることはありえないわけです。ですから、普通の希望はみんな持つけど、ほとんどは実際は壊れる。叶えられない。叶えられると思っても、事故で壊れたり。幼稚園と結婚できたと思っても、片方は死んだり、片方は心が割れたり。そういうことが本当にある。ですから、このシーンはですね、普通のそういう希望を置かないんですね。神様が全てをしてくださるって言って、神に希望を置くというわけです。だから、普通のこの会社入りたいということが、叶わなくても、第二希望にしても、神様はきっと道を開いてくださると。突然病気になってその会社を辞めなければならない。希望は壊れた。だけどそこでも神様は新しい道を開いてくださるだろう。まあ、そういうふうに万事を神様に希望を置いたらですね、いつでも希望はあるわけですよね。そういう意味で、挫折した、絶望するっていうことはですね、神に置いてやったらそれはもうないというわけです。神の愛や真実は岩のように変わらないわけなんてあるので、どんなところになってもいけるということですね。死が近づいてもあるというのはこれキリスト教の大きな特徴だと思います。ほとんどの人は死が近づいたらあらゆる希望はもうないと壊れてしまうと思っているはずですけど、まあ、キリストを信じ神を信じるならばですね、死ということもさらに大きな、いわば完全な希望が間近になったというんですよね。この肉体が離れるときにはキリストは神様のように清められて完全になるというそういうことがあるわけです。で、確かにキリストを信じ取ったらですね、様々な汚れや嘘に深く入り込まないで、入り込もうとしても引っ張り上げられて前進していく。だからその暁には死の彼方には確かに神様やキリストのように清められたものがある、そういう希望がある。だから死んだら終わりだと、希望も終わりだと、そうじゃなくて死んだらいよいよ本当の完全な希望がそこに実現するという、そういうふうなことですので、神に希望を置いたら私たちはどんなことがあっても、まあ、壊れないと、そういうこの確信をこの人がしっかり持っていたと。だからこのちょっと段を落としてあるのが、これが昔これを凄まじく石が作られたわけですね。この人の確信が死になった。で、それが後から歌われるようになって、こういう低い人はこれ石の繰り返しみたいにして、これが大事だからですね、繰り返しのようにして歌ったという後を示しておるわけです。で、このテーマですね、繰り返し2節3節と6節7節の中心のテーマに、あとですね、もう少し詳しく付け加えているというのが他なんですね。で、それは、まず4節を見たらですね、この人が固く寄りすがる、神様にすがるというその人の周囲はどんな状態だったかというのがですね、その周囲がどんな状態だったかというのが4とかで分かるわけ、5とかで。この詩を作った人に絶えずですね、何か襲いかかろうとする人がおったということです。これもですね、どんな時代でもあるはずです。私たちが少しでもですね、嘘を言わないで、正しく生きようとしても、まあ、何がそんな絵かっこするなとかですね、正しさにするなとか言って、何か襲いかかって、そういう正しさを潰そうとする力っていうのは必ず働くわけです。それはどこによってもそういう。何かそういうふうにですね、神様と一番真実な良いものに結びつこうとするものを襲いかかって壊そうとする、人を倒れる、倒れてしまう壁に突き倒そうとするようなものがあるという、そういうことなんですね。そういうことの中であくまで神様に、岩のごとい神様に信頼するとですね、いくら強い力で押し倒そうと打ち壊そうとしても岩の神様、岩のような神様だから倒されないと、まあ、そういうことです。で、そのことを、まあ、8でも9でもこの岩なる神様のことをですね、言ってるわけです。 の本当の幸い、心の平安とか栄えは、誰かの人間や社会情勢とかお金があるか健康があるかと、それにかかっているのではなくてというんですね、神のもとにあると、ですね、我がスピリットスは神にかかっている力と頼み酒どことをする岩こそは神だと、だから人々はどんな時でも神に信頼しようと、心の悩み不安心配も神様に注ぎ出して信頼しようと、この徹底したこの信頼の気持ちですね、この人の信頼があふれるようにして周りの人々にもこう呼びかけておるということです。でこの人は神にそういうふうに神様目に見えないけれども本当にこのおいでるというのは確信持っておるわけなので、それと人間を比べたのが次実説になっているわけです、ね、神は絶対不動のような岩であるのに対して人間っていうのは本当に虚しい、ヘベル、これは霧とか虚しいとか、そういうふうにも訳されたりすることはですね、聖書の名前でアベルといってですね、非常に簡単に命を取られてしまった人がおりますが、それにも人名にも使われてしまいます。虚しいもの、ヘベルという、それ霧とかにも訳される言葉です。人間、人の子、人間っていうのは本当に霧のようにですね、あったと思ったらすぐに消えてしまう、とっても儚い虚しいものと、そしてもう一つの、これは事故でも病気でもすぐに死ぬわけですね。もう一つの側面は不真実だと言います。何か浅くもの、心の中と言っていることとかどうも違うと、絶えずこの嘘、不真実があるという側面ですね。虚しい、だから人間の特徴を非常に簡単に言っているわけです。どんなに権力があってもですね、みんなこれですね、この二つが当てはまります。アメリカの大統領とか言ってもですね、どっか虚しいもん、もうこのうちにも彼も大統領いなくなって、このうちに死んでしまう。で、彼もですね、イラクに絶対に大量破壊があるとか言っていてですね、確信持っていたのはあれは実はなかったと、大きな嘘を世界に今ばらまいてしまったことになりますね。そんな風にですね、戦前の日本もそうですよね。日本全体が天皇神だなんて大きな嘘にみんなが騙されたように、これは人間は本当にその意味で欺くものだと言います。そういう社会的な問題がありますね。ここの人でも正しいこと本当にそのとおりで言えない、ついつい誇張したりなんとかなる、そういうことは非常にこの人間のことを話題にする場合にはですね、嘘がつきまといますよね。あの人は誰それ様は、例えば ある種のパチンコばっかり行ってるとか言った場合にですね、本当に一日朝から晩までずっとパチンコ行くはずがないわけですよね。酔いとかの場合、当然別のことをずっと酔いこともしてるわけです。だけど誰かを方に行ってしまえば、本当に朝から晩までずっとパチンコばっかり行ってるように、すごい悪口言ったようなことになってしまいますよね。それと同じことなんですよ。だから人間が人間を正しく言うってこと、本当にこの難しいことなんですよ。褒める場合でもそうですね。あの人は非常に清い心だなんて言ってもですね、清い心で人間があることをたることはできないわけですね。そういうのを褒める場合でもですね、時々ですね、良くない心もあると、で、不純な心も送りますというんだと、まずも本当に清い心の人は全部ですね、清い心の人なんです。その作り物みたいな人はおられないわけです。そういうことで、どんなに言っても褒めても腐してもですね、正しくと言えないとか、それぐらい人間は欺くものだということですよね。この命の水も書いたけどですね、宇宙飛行団って宇宙を通ったってですね、この宇宙っていうのは光がですね、一番近くの銀河系宇宙でも230万年かかるアンドロメダ星雲なんですよ。これが無数にあるのが宇宙なんですよ。光が何百万年、何百万年、何十億年かかる。とか光がたった 0.001 秒いかないようなところ宇宙を通ったと言ってですね、地球の顔の顔なんですよ。そういうことも古代妄想みたいな表現なんです、本当は。これをいつもやってるでしょ。もういつも私も言ってるようなことだけど、ここの歩いてですね、私地球の表面歩いてきましたって言いますかね、その地球歩いて、その地球の歩いてきたですよね。ここは地球歩いてきたこと、これと同じ、これはもっともっと古代なんです、比較すれば。地球の周は4万キロですからね、ちょっと歩いて。 これも光になるぐらい広大なものですね。本当に光が出てて、わずか300キロぐらいなんですよ、高さ。ここからですね、大分まで300キロなんですよ。この前ちょっと行った。ほんで、これちょっとウィルム伸ばして、これの距離しかこれと回ってないんですよ。敵は6000キロですからね、半径。そういうふうに表面とか、回ってたところで、何が行った、宇宙行ったからという。もうそういうふうに古代妄想的なことをですね、ともすれば人間は言ってですね、なんかこれで不思議に思わないということがありますね。だからそういうふうに科学技術的な人がですね、言っておることでもそんなことです。あの、阪神大震災でも、日本のああいう鉄道とか高架道路の高速道路、橋脚は絶対にならないと。それだいぶ前にアメリカで、大地震で壊れたんですね、橋脚は。日本は絶対ならないと、権威者が言ってたわけです。ところにいても簡単に崩れるわけですよね。まあ、そんな万事そうなんです。権威者言っても正義でも科学の世界、科学の世界は正しそうに見えるとそうじゃないんですよ。水俣病なんかも最初あんなも絶対そうじゃないと言い張っとったんですよね。多くの医学者たちも。最初の医学者、気がついた医学の医学関係の人が言うたら次に追い出されてしまう。まあ、そんなことで、だからこの人間の特徴は虚しいものということと、あざくものっていうのは非常によく言い当てておるわけなんです。でこれは誰かをそうじゃなくて、私自身、自分自身、人間って本質に誰でもこんなとこあるわけです。そのように誰でもが真実でな、それをみんな人間を欺くものだと。だからそれを罪を持ってるから、それをどうするのかっていうんで、キリストが全ての罪の身代わりに死んでくださったというのが、まあ、キリスト教になってるんですよね。だから、このぐらい人間を欺くものだから、人間を信頼したって何にもならないと。そういう意味ですね、力と賜物を岩である神様と虚しくて欺くものである人間を対しておいてあるということです。で、そういうふうな人間は非常に強そうでも虚しいもので、ピストル一丁、包丁一つで死んでしまうんだから、そういう力で依存してはいけないというのが、まあ、十一になっているわけです。暴力や搾取、人間同士と同じだったって、そんな人間みんな死んでいくんだと。虚しいもんだと。人間の力は次々よく悪い力を生んでいくと。そうじゃなくて、本当の力は、この8節にあるように、神が本当の力を持っているということ で、その力の問題にですね、間違った力、11、暴力、戦争の力の方ですよね。日本もこの軍備を少々としてやりますが、そしたらまた他の中国も余計に拍車がかかるわけです。それでああいう大戦争になったから、日本は、日本はですね、ああいう最大級の経験したからやめようということになる。またまたそれを盛り返そうとしている自民党関係の古い勢力がおるわけですけどね。こう力が力を思うわけです。そうではなくって、この12節、聖書を言おうとしていることは、こういう清い力、愛の力、真実の力、そういう力を神があるか、そこに信頼をしようというのが、この聖書の本当の、まあ、言おうとしているところなんですね。でこれを一つのことをわざわざこう一つ言うた、二つ聞いた、これも特別にですね、はっきり聞き取ったというんです。すべてを支配している力こそは神だと。こういう組織や権力者やこの王だとかいうものでないと、武力とか戦力とか、本当の力そのものは神のものだということも、まざまざと神からもう直接に聞いたってんですね。そして普通はこの力あるもの、権力あるもの、愛がないですよね。昔の武将、織田信長ってのはすごい力があったわけですね。ところがもう反対するのは平気で焼き殺しても平気だったわけです。大概そういう傾向を出ますね。秀吉なんかで非常に冷血無情なようなところがあった人です。徳川の多くの人たちもですね、自分に反対するのは徹底してやっつけるという。そういうふうに力を持つ者は概して非常にこう無情になる。戦前のああいう大体その戦争、そうです、権力を持って力を持っている人たちは貧しい人や弱い人がいくら殺されても平気だというようなことにです、ね、なっていくわけです。それなのに神様はそういう莫大な力を持っているのに、慈しみ愛もまた神様のものだって言ってるんですね。本来なかなか両立しないわけです。愛の深い人ってどこか優しくすぎてですね、ある種の力がないってことがよくあるんですね。どこか愛というのもですね、弱々しい乳弱な女性的なもので終わりがちなところです。源氏物語とかいうのは、なんかこの正しい人が立ち向かう力はあるようで得るだろうかと。例 と全部読んだないわけでないけどですね、あの表現とか内容ですね、時代状況、仏教的なものをどういうふうに当時の人が思っていたか、参考なし、非常に重要な書物であるから、訳とかも何とでも、英語訳とかも何とでもあってですね、とにかく少しでも見てみようと思って、以前から関心はありますが、でもあれをどう読んでもですね、正しく、あれを打ちのめされた、あれ動機で死にそうになった人は立ち会う力を与えれることはありえないはずですね。何回来ても辛抱になるようなところがあってます。でそれが日本文学の重大な作品で、そういうふうに弱くてね、貧しい苦しいものが立ち上がらせるのもそういう偉大な作品なんですよね。だからまあ、ダンテの作品でもそういうところがあるわけです。まあ、ゲートの中の道がそういうのもありますけど、トルストなんかもそういう何か立ち上がらせる力あると、そういうことですね。いわゆる男女の方なんていうか、名詞の愛っていうのはどっか力を変えていくわけですね。非常に心のデリケートな感情を表したりもして、それも事実なんですけど、そういうふうなこと、どっか力がないと、逆に力を奪うようなものだと言うんですけど、この聖書でいう神様っていうのはこの2つですね、絶大な力とともにですね、無限のその愛、慈しみを同時に持っている、この重要なことをはっきり神から直接聞いたところの人が証言しているところなんです。一つのことを語って、二つのことを聞いたんだと、これが根本だと分かったということですね。で、まあ、当然そういう力と愛を持ってその技をすることも全部見抜いてですね、そして必要な報い、裁き、あるいは良い報いなりを与えるんだと。これも愛と力があるから与えることもできる、裁くこともできるということで、これも一貫しているのがさっきも言いましたですね、他のどの詩もこの詩ぐらい徹底した神への信頼に貫かれているという詩はないというぐらいなんですね。から私たちの人間の書いたものはそういう徹底した信頼やものはどうもないわけです。でこの聖書における詩篇というのは、それがですね、こういうふうに、だからまあ聖書としてこれはもう書かれて3000年近くも経っているわけです。その中に数知れない、いわゆる文学的才能のある人もおった、書くものもいっぱい現れた、みんなついて消えていったけど、こういうのずっと残ったのはなぜなのかというと、そこなんですね。神が直接に働きかけて、しかもこの詩的なタラントのある人がそれを受け取って、それをこういう形に書き留めたわけです。そういうふうにこの詩編もいろいろありますけれども、そのこの詩を書いた人のこの奥にはですね、非常に深い神様との交わり、神様はっきりですね聞き取ったという、そういう経験ですね、霊的な経験がこの奥にあるという、頭で考えて神様を追います、あなたも信じなさいと、こんなこと言ったのと違うわけですね。そういうことで私たちもなかなかその力が与えられなくてですね、グラグラするときもある。まあ、そういうことに、こういうふうな本当に力を与えられた死に少しでも心を近づけることによって、私たちもまたその力の幾分かも分かってもらえるということなわけですね。そういうことがこの聖書の大きな意味だというわけです。それでは一応この詩はそこまでにしておきます。